優れたトマトソースとは、ほとんど拍子抜けするほどにコンロの上で2つの食材が2つの仕事をしているだけのものである。トマトは濃縮していく。料理人はいつ止めるかを決める。それ以外のすべて、缶の銘柄、一つまみの砂糖、酸と甘みの間の架空の論争、玉ねぎをさいの目に切るか半分に切るかという問いは、その一つの決断の下流に過ぎない。家庭のトマトソースの大半が失敗するのは、料理人が間違ったトマトを選んだからではない。煮詰める手を止める瞬間を間違えたか、あるいはその瞬間を超えてなお煮詰め続けたかのいずれかである。コンロから降りてきたソースは、ソースのふりをした薄いピンクの液体か、シチューのふりをした濃厚なペーストのどちらかになるのである。その瞬間がなぜそれほど重要なのかを理解するには、新鮮なトマトとは実際のところ何であるかを見ておくとよい。完熟トマト1個の重量のおよそ 95% は水である。約 4% は糖、主にグルコースとフルクトースがほぼ同じ比率で含まれる。約 0.5% は酸であり、大部分がクエン酸、少量のリンゴ酸で構成され、果肉の pH は品種と熟度に応じて 4.2 から 4.6 の間に収まる。残りはペクチン、グルタミン酸、好気成分、ミネラルの薄い層である。トマトを鍋に入れて火にかけ、その場を離れるとき、物理が行う仕事は単純だ。水が水蒸気として去っていく。それ以外のすべては残る。糖は比例して濃くなる。酸は比例して濃くなる。グルタミン酸、熟したトマトがパルメザンと同じ意味でうまいと感じられるその理由もまた比例して濃くなる。半量まで煮詰めたとき、あなたは何か神秘的な意味でコクのあるソースを作ったのではない。文字通り、水でなかったすべてのものの濃度を2倍にしただけなのである。これこそが、マルチェラ波山の3材料のソースが、カニの上では冗談のように、舌の上では決着のついた議論のように読める理由である。ホールトマトの缶1つ、根元を残して半分に切った玉ねぎ、無塩バター大さじ5杯、塩1つまみ、安定した弱火で45分、ニンニクはない、ハーブもない、オイルもない。波山は料理所という生態系の他の部分が忘れることに成功した、煮詰めることについての論点を提示していた。適切に煮詰められたトマトは、すでにトマトソースが望むものの大部分であり、料理人の主な仕事は、そのプロセスに干渉しないことである。バターは酸に丸みを与える。玉ねぎは静かなベースノートを与え、提供前に取り除かれる。塩がすべてをまとめ上げる。残りは時計の仕事である。他の常連の食材たちが鍋に到着する順序もまた重要で、その理由は揮発性化合物の化学から直接来ている。ニンニクと生のハーブはソースの温度で数分のうちに空気中へと蒸発してしまう好気分子を大量に含んでいる。みじん切りにしたニンニクを45分の煮込みの最初に入れれば、ニンニクを面白くしていたものの大半は、あなたが食卓に着く頃にはレンジフードの中にいる。最後の5分から10分の間に入れれば、好気は皿の中まで生き延びる。バジルはこの点でニンニクよりさらに繊細である。火を止めた瞬間に手でちぎって混ぜ込んだバジルは、30分煮込んだ同じバジルが決して与えられない明るさをソースに与える。ハロルド・マギーは食べ物と料理の中でこの点を分析科学者に精度で書いており、一度でも横並びの比較をしたことのある料理人なら二度言われる必要はない。一つまみの砂糖については、通常受けているよりも明確な弁護をしておく価値がある。よくある主張は、砂糖はトマトソースの酸を中和するというものだ。これは科学的な意味ではほぼ誤りである。砂糖は酸を中和しないし、 pH を上げないし、舌から酸味を取り除きもしない。砂糖がするのは知覚される甘さを情報にずらすことであり、トマトの収穫が未熟だったとき、天然のフルクトースとグルコースの含有量が 4% ではなく 3% に近いとき、小さじ4分の1杯の砂糖を加えることで、知覚される甘さは熟したトマトが自力で置いていたであろう位置まで戻る。酸の量は前後で同じだ。動いたのは甘みの読みだけである。砂糖は未熟なトマトを修復するために使うものであり、 適切に熟したトマトのバランスを取るために使うものではない。同じ論理を逆向きに走らせれば、塩の話になる。早めに加える塩は香味野菜から水分を引き出してベースを柔らかくする助けになる。終わりに加える塩は全体の均衡についての仕上げの決断だ。どちらも正しい用法であり、どちらも他方の代わりにはならない。これにはいくつかの見方がある。ナポリの伝統はソースを短く明るく保つ20分ほどの素早い煮込みで、未だに作られたトマトの味のするソースをロングパスタにオリーブオイルと手でちぎったバジルの葉を添えて供する。北イタリアの伝統はより長い煮詰めでソースを引き上げ、生クリームやバターを加えて濃縮された酸をより深く、より重みのある質感へとまとめる。エスコフィエの古典的なフランスのソーストマテはその中間に位置し、ミルボワとブイヨンで補強されている。私の見方は、正しいトマトソースの様式は何にかけるかによって選ばれるというものだ。明るいソースはパスタを持ち上げ、深いソースは肉に対抗する。煮込んだ羊の肩肉の上に短いナポリ風のソースをかければ一口目で押しまける。スパゲッティの上に長く煮詰めた北イタリアのソースをかければ重くくどく読まれる。下にある料理に合わせて煮詰めの度合いを選ぶことだ。缶詰について一言。サンマルツァーノ DOP のトマトは素晴らしい製品だが、家庭で使うほとんどの場合、過大評価されている。DOP の指定は原産地を保証するものであって、風味を保証するものではない。まともな栽培地域、イタリア、カリフォルニア、スペインのホールトマトを濃いピューレではなく、自身の果汁で詰めた評判の良い生産者の缶詰なら、申し分のないソースを作る。差額はチーズに回した方が良い。一桁大きな影響を持つレバーは、ソースを十分に煮詰めたかどうかである。煮詰めることがどう風味を濃縮するかは、その背後の物理をより詳しく扱っているが、要点はこうだ。出発時の体積から少なくとも3分の1を水蒸気として失っていないソースは、まだソースではない。それは熱いトマト水である。最後に、ニンニクがついに鍋に入る瞬間に戻って、一つ警告を。早すぎるタイミングで加えられたニンニクは、トップノートを失うだけではない。熱い鍋の底で色づき始め、数秒のうちに苦味の終点へと曲線を越えてしまう。ソースはその苦味を引き継ぎ、もはや救う方法はない。ニンニクは思ったより早く焦げるは、ある意味でこの記事への脚注である。一辺のニンニクの運命を決める30秒は、ソースの運命を決める30秒でもある。鍋はトマトに対しては忍耐強い。その手なりに次々と入れていくものに対しては、決してそうではない。